御言葉を味わっていきましょう。創世記一章一節から五節、そして三十一節を読ませていただきます。聖書の一番最初のところ、創世記一章一節から五節、そして三十一節だけ読ませていただきます。聖書を読みします。創世記一章一節。はじめに神が天と地を創造された。地は朧朧として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。31節。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。世界の創造と題をつけました御言葉を味わっていきます。子どもたちと一緒にですね、聖書全体を学ぶプログラムを進めています。先週までは3回にわたって聖書について御言葉について学びました。で、今日から神が作られた世界ということで学ぶようになっていますが、一章全体を扱うということで、ね、とても長いのでですね、今日は短くですね、この1節から5節を中心にして学んでいきたいと。この世界は神が作ったと、このことをですね今日学びたい。私たちが生きるこの世界は、全て隅々まで私たちが行くことができる場所、とても到達することができないところ、見えるもの、見えないもの、触れることができるもの、触れることはできないもの、すべてそれらは神が作られた、神がお一人で作られた。それはどういう意味か。他の誰の助けも借りなかった、誰の協力は必要としなかった。それどころか何かの素材を利用して神様がそれを作り上げたということでもありません。無、何もないところから有、存在をさせたということです。私はこう何度かですね、私のこう絵のことをお話しさせていただいてきたと思いますけれども、私の記憶ある限りでですね、もう3歳の頃から絵を描くのが好きで、毎日のようにこう絵を描いていました。小学校の6年生になった時に、私の絵の先生から許可をいただいてですね、油絵を初めて描くようになりました。そしてしばらくしてですね、先生からは模写のこう課題が出されました。印象派などのですね、巨匠の描いた絵をこう横に置いてですね、もちろんこの写真なんですけれどもね、真似をするんです。モネだとかですね、そういう人たちの絵を、ね、真似をする。そしてそこからデッサンや筆使い、ナイフの使い方、色の重ね方、それをですね、自分の目で見て、そして自分の手でこうキャンパスに描いていくということで学ぶ、そして腕を上げていくということですけれども、こう考えました。芸術、特にですね、絵の世界でいうと、神様の創造の技の真似をしてその後をついていく、模写をするような、そんな面があるというふうに思うようになりました。ある時、近くの公園を描きなさいということですね、土の色をその公園に似た色に仕上げなさいと課題を出されましたけどもですね、うまく塗れません。17歳で結構頑固でしたもんですから、いやこの色だと言い張ってですね、先生に違うと、もう一度公園に行って見てこいと言われてですね、行ったんですね。で、戻ってきてもなかなかですね、その色にできない、 違うだろうと言われて、なぜその色なんだと言われ、本当に忘れられないですね、苦い思い出です。それは私の目に映る色と私がキャンバスにこう塗る色がもうまず私の思い通りにはいかないし、先生の合格点はもらえないですね。思うようには作れないんだなと。そしてそんな経験の中でですね、お小遣いをために貯めてですね、特別な高級な絵の具の一本を手に入れて塗るとですね、その綺麗な色にこう感動するわけですよ。でも反対にどんなにうまく色を出せた、描き出せたと思ってもですね、もう実際の木々の緑、空の青、その美しさにはかなわないと描くほどにですね、感じたということを覚えています。今もそう思っています。それに私にはこう素材となる絵の具がないと綺麗な色は出せません。材料となるものがなければ絵の具さえ、キャンバスさえ作ることができない。ところが私が真似をしようとしている神様の創造の技は、素材など必要としません。何もないところで、何もない時に神様がお一人でこう創造された。神様が何もない無から作り出したこの世界の美しさに心を惹かれてこう真似たい、描く、作り出そうとする、そんな思いが私たち人には与えられているのだと、そう思います。そんな神様のこの創造の技について教えてくれるのがここ一章です。そしてこの世界の作られた最初の時について教えてくれるのがこの一章、最初に一章の一節です。一節は二節から始まります。神様の創造、天地創造についての、細かな記述に対して、最初にこの世界は神様が作られたのだと、そういうことをこう示している一節だと受け止めることができます。そして続く二節からは、その創造の技がどのように行われたのかを教えてくれる。そしてこの一節には、一節の言葉にはとても大切なことが書かれ教えられています。最初に一節はこう始まっています。はじめにですね。日本語のさまざまな翻訳の聖書があります。そして英語の聖書、そしてもちろんこの聖書が書かれた最初の原文でありますヘブル語という言葉で書かれた聖書も、この一番最初の言葉はみんな同じです。はじめになんですね。それこそ日本語の聖書の翻訳の時にですね、句読点をどこに打つか、はじめにと、そこをですね、漢字にするのかひらがなのままにするのかですね、最新の注意を払って、例えばこの2017も作られたそうであります。この2017見てください。一章一節、これ朗読するのにですね、結構癖があってですね、句読点がないのでですね、どこで区切ったらいいのかなと、一気にですね、初めに神が天と地を創造されたと言うべきなのか、やはり初めにで切るべきなのかと迷うような、それほど最新の思いを持ってですね翻訳された。でも初めにから書き始められている、語られる、それは実はどの聖書も同じなんです。このことは変えられないんです。私たちが住む、私たちが生きている、正確には生かされているこの世界には、初めがありました。二節を読むと、何もなくとあります。何もないというところからこの世界は作られました。始まりがあったのです。神様によって無から作られた始めがありました。次に一節が教えてくれるのは、神が作ったということです。初めに神が作ったと一章一節であります。そしてここで使われています、作った、ヘブル語ではバラというこの言葉は、想像する、形作る、切り出すなどとの意味を持つ言葉ですが、実は私たちが一 人がですね、何かこうものづくりをするというときには絶対に使われない言葉なんですね。無から有を神が作り出す、まあ、そんなときに使われる特別な言葉を用いて天と地の創造を示してくれるんです。そして続く2節には、何もなくという表現があります。何もない、無であったことが示されています。そこには神、主だけが存在していたのです。主はですね、あの出エジプトでモーセに現れた時、ご自分のことを、私はあるというものであると、まあ、ご自分があってあるもの、存在というそのものであることを、その名前を持ってモーセに私たちに示してくださいました。何もないところに神だけが存在して世界を作り出したんです。何の素材も必要としません。全てを無から作り出しました。そして何を作ったのか、2節以降は神が光から始めて順番にこの世界を作ったということが示されますが、一節では天と地を創造されたということが示されています。ここでいう地とは何でしょうか。この創世記の主のことを記したのは神に導かれ、このことを書き留めるように言われたモーセです。そして最初にこの創世記を読み主の言葉を聞いたのは旧約の時代のユダヤ人、彼にとってこの地とはどんなものだったでしょう。私たちのこの足をつけている場所、しっかりと立つこの大地そのものです。そしてそれと対応して記される天とは何か、空、そして天空、宇宙、星が輝くところ、さらには神の住まいである天の御国を示します。地に対してそうではない場所、空から始まり遥かの彼方までの天、すなわち天と地とこう表現することでこの世界のすべてを表しています。神が初めに無から天と地そのすべてを作ったのだと一節は教えてくる、まあ、宣言をする表題でもあります。漏れ落ちるものはありません。神が創造されたその初めの前ということはありません。神が作られたもの以外の存在はこの世界にはないのです。二節はなかなか難しい説だといつも思っています。闇が大水の上にあったということがどういうことなのかが一番理解するのが難しいと感じます。六節で改めて水という言葉が登場し、十節では水が集まったところを海と名付けて、神によって海が作られたことが記されますから、この二節の大水は私たちが通常考える水ではないことは分かります。ここ二節は、まあ、神以外のものは存在しない、そして秩序だってこの世界が作られる前の状態を示す、そんな二節だと考えます。何もなく神だけが存在していたということを今日は二節から覚えたいとそう考えます。そして聖書は三節に続きます。神がこの世界を創造された時の大切なことが三節で初めて示されます。それは神の言葉です。神が仰せられた光あれ、するとその仰せられた通りに、神の言葉の通りに光そのものができたのです。これは太陽光ということでもありません。太陽は14節になって第4日に作られます。3節では光そのものの存在が作られた、闇に光をもたらす、何もない無に神は光を最初に作り与えたのです。そしてその創造の技は言葉、主の言葉による、主の言葉通り、 主が語られた通りになる、存在するのです。そして4節は、神が光と闇とに分けられたことを教えてくれるのと同時に、神が作られた光を良しと見られたということを教えています。神はですね、創造を偶然のようにして作られたわけではなく、作りっぱなしということでもなく、作られたものを一つ一つ確認をされました。先ほどの油絵の話に戻りますと、私が描いたとき、これで完成と先生のところに持っていくとき、最後にこうサインを入れます。これで完成。油絵の具ってこうどんどん重ねていけるんですね。一年中塗っていくことができるんです。よくお前いつまでやるつもりだと先生に言われたことがあるんですね。どこが完成だ、ちゃんと見えてるかですね。完成だ、ここだって時にサインをして見せるんですね。まあ比べてはいけませんが、神様はここでそれを確認されたんですね。よし、良いものを作られたと神はご自身で確認をして、そして喜ばれた。先ほど言いました最後のですね、一章の最後の31節、神はご自分が創造されたすべてのものを見られて確認をして、それが良いものである、そのことを喜ばれました。それも非常に良かったと喜ばれたことを教えています。この世界は良いものとして作られたのです。そして続く5節に、この光が作られたのは第1日目のことである、創造の初めの1日目のことであったと示して結びます。今日はこの1日目がですね、今の1日とかどういうことかということには取り扱わずにして、まず1日目に作られたということを今日は覚えたいと思います。ここから教えられるのは、1日目から6、6日目までお持ち、神がこの世界を作り、6日目に私たち人を作ってくださったということを示します。1日目があるということは、7日目、安息日、主を礼拝する日を指し示しているということがありますが、今日この5節までで見たいのは、神が1日ごとに、1日目には光を、そして続いて海を、太陽を、植物を、海の生き物を、空を飛ぶものと作られた。その時に1日ごとにこう創造の技を行われた、そして確認をされた。神は秩序を持っておられる方、この世界に秩序をもたらせる方だということです。神は順序立て、秩序を持ってこの世界を作られた。それは良いものであった。結びの言葉にしていきます。今私たちの世界は、本当に世界中はこのコロナウイルスの感染拡大とその影響のもとにあり、不安もあります。そのことに対処するためには慎重な対応は必要です。しかし忘れてはならないことがあります。アダムが罪を犯してからのうち、一人の人によって罪が入ってきたと聖書にある通りですが、それでも神がこの世界、天と地を秩序を持って作られ、今も支えていてくださり、それは全て非常に良かったという世界である、そのこともまた事実です。この世界は神様が作られました。他の存在にこの良い世界を破壊し尽くすということはできません。イエス様の再臨の日のその完成に向かって、始まりの日から向かっています。一直線に向かっています。私たちは神が作られた良いもので満ちた世界に生かされているものです。残念ながら罪がありますから、私たちは罪を悔い改めてイエス様の言葉に従い、この世界の完成の日を迎えたいと、そう思い願っています。最後の言葉として、今日の箇所をもう一度まとめて繰り返したいと思います。 神は作ったものをよしと見られました。言葉で作り、言葉をかけてくださる神です。神は秩序を持って作り、美を愛され良いものを作られた神様です。この世界に美しいものがたくさん存在します。罪の中にあってもです。今日子どもたちに、だからどうしてもこう実物を今日は絵じゃなくて見せたいと思って、石とかですね、花を用意しました。空の青さも美しく、咲く花は美しい、その花の花弁の一つ一つも本当に精細でですね、精密で美しい、どこまでも精巧で美しいのです。けれども私たちは美しさや細かさ、そういったものにだけ目を留めるのではなく、それを誰が作ったのかということを今日もう一度この創世記の最初の箇所、特に一章一節から学び取り、じっくりとここから一週間味わっていきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。知恵と力に満ちた主を心から褒めたたえます。今日もこうしてあなたに招かれて、愛する方々と一緒に集い、こうして礼拝を捧げられますことを心から感謝します。教会に集い、礼拝に集った私たちがあなたを賛美します。世界、天も地もあなたを賛美しています。教会はあなたが作られた世界の縮図です。あなたが天と地のすべてを作られて、今も支えてくださっています。そしてあなたは安息日に、私たちが自分の働きを止めて休み、あなたを礼拝するように定めてくださいましたから、私たちは今こうして集い、あなたからの平安を受け取り、あなたの言葉を受け取ることができますから、ありがとうございます。今なお私たちの暮らす世界はコロナ感染の脅威の下にあります。またこのところは熱中症の危険もあるような日々を過ごしています。心をしっかりと保ち、日々を送らなければなりませんが、何よりもあなたを信じて、あなたに従うことを大切にして、あなたがすべてのことをよくしてくださり、恵みを注いでくださることを信じて、あなたを求め続けます。今弱さを覚えている方がありましたら、主が癒し支えてください。互いに受け取っている恵みと喜びを分かち合うことができますようにと祈ります。ただお一人の神であるあなたを信じ、そしていつもどこにあってもあなたを覚えることができることを感謝します。信じて、ここから始まる7日間の恵みをも期待して、私たちのただお一人の救い主であるイエス・キリストのお名前を通してお祈りをします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。